やあやあ、アリスさん。いるかい？
なんだい？
今日のお題さ。
うん。
一回やってみたかったんだけどさ。
うん。
普通オタなんだよ。
普通オタね。
普通オタって何の略かわかるかい？
はい。
はい、アリスさん、どうぞ。
普通のオタク。
え？
普通のオタク。
なわけねえだろ。
なんで？じゃ何？
残念ながら不正解だ。
おやおやおや、これはしたり。
正解はね。
うん。
二日酔いの状態でオタオタしながら始めるラジオのことなんだぜ。
おお、そうだったのか。
なわけねえだろ。皆さんこんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン、主にノトスサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する。今日のオープニング何か言おうとしてたんですけど、そのコメントを忘れてしまったラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
世界を征服することを夢見たり妄想したりして日々そんなに努力はしていないアリステラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。今思い出した。
なんだい？
リアルのいろんな題やインターネットで全世界へ配信する某リスナーが口結婚なラジオ番組です。うん、思い出した。
何？
某リスナーが口結婚なラジオ番組です。口離婚！口離婚なラジオ番組です。ですね。
口結婚？
口離婚ですね。
離婚、
これは口先だけの離婚なんだからねっていうね。はい。
よくわかんないよ。
よくわかんないですけど、まあ、口離婚なラジオ番組でございます。はい。そういえば、まあ、そんな感じでですね、適度に始まったラジオ番組でございます。今日もですね、気合い入れてやっていきたいと思います。はい。でですね、まあ、まず、今日のお題から紹介したいと思うんですけど、今日のお題は、普通オタ。普通オタです。普通オタ。
はい、はい。
はい、はい、はい、アリさん、どうぞ。
普通のオタク。
いや、オタクじゃねえよ。まあ、確かに普通のオタクから、なんか、お手紙もらうんかもしれませんけどね。いや、失礼なこと言うなよ。なんか、このラジオを聞いてるリスナーさんが全員オタクみたいじゃないですか。普通のオタクではありません。普通のお便りですね。はい、
ちょっと普通なオタク。
いや、ごく普通なオタクじゃねえよ。どこまでオタクネタ引っ張るんだ。
何？
はい。
普通の？
普通のお便りです。
普通のお便り。略して普通オタ、はい。
略して普通オタです。まあね、これね、今までやってみたかったんですよ。
うん、僕も、実を言うとちょっと水銀島のね、
うん、
ラジオで言ってたので、
ほうほうほうほうほう。
ちょっと言ってみたいセリフだったよ。
そう、ね、
うん、
まあ、よくいろんなラジオ番組にですね、うん、まあ、最近の出来事とか、いわゆる、本当に、まあ、あと、その、MC さんへの要望だとか、やってほしいこととか、
うん、
まあ、無茶ぶりとか、アリスさんへの無茶ぶりとか、アリスさんへの無茶ぶりとか、アリスさんにこんなセリフを喋ってほしいとか、そういう、まあ、投稿を、こう、ちょっと募ってみたいなって思ったりしてるんですよ。
なるほど。
うん。アリスさんへの無茶ぶりとかね、ぜひぜひ。
なんでそんな僕にばかり言うんだ。
いや、そりゃね、そりゃ俺がさ、
無茶ぶりに弱いぞ。
俺がそのギャーギャー言うよりさ、なんかアリスさんが困ってこうワンワン言ってる方がさ、リスナーの方は喜ぶんじゃないの？うん。
そうかな。
俺はそう思うんだよな。まあそんな感じ。
アリスはいつも困ってるからそんなには変わんないと思うよ。
さようでございますか。まあ、そのね、ただし、これ重要ね。
はい。
このラジオはですね、もう清く正しく健全なラジオ番組ですので、
はい。
エッチなことはダメですよ。
エッチなのはいけないと思います。
清く正しく健全なラジオ番組ですからね。
うん。
こう強調しとかないといけないと思いますよ。
うん、そうだね。
ですので、
次がちょっと幼女好きだからな。
何の話だい？
何の話かな。
なんかうまく聞き取れなかったんだから、もう一度復唱していただけないかな。
おちょっと某一人が幼女好きだから。
どこどこどこ、そんな幼女好きな人間なんかどこにいるんだよ。怖いなあ。このご時世でそんなこと言ってたらさ、結構アグさんにこうターゲットされちゃいますよ。
どこまで続くか待ってみようと思ったんだけど、どうかな。
いや、待たなくていいと思うね。まあそんな感じでですね、今日は普通の、お便り、まあ普通の投稿を募集したいと思います。
普通おた、
普通おたのコーナーでございます。
まあ普通おた、
普通おたですね。ではというわけでアリスさん、
はい、
こびこびで、こびこびな、こびこびな声で、
こびこびって何、
すごくこびた感じの声でお便り待って、
僕が人にこびるなんて僕じゃないと思うんだ。
お便り待って、いや、まあここのパターンでやっとかないといけないじゃないですか。
そうなのか。
お便り待ってるよということでですね。
はーい。
一言言っていただきたいと思います。というわけで、
よかろう、
お便りを募集するアリスさんです。3、2、1。
みんな書けよ。
はい、ありがとうございます。これでもう、ね、今日のね、投稿は100件超えること間違いなしだと思います、ね。
なんだって今ので来るのか、そんなに。
まあ、半分は捏造ですけどね。
そんなにやばいものが来るのか。
かもしれませんね。
そいつはやばいぞ。何で迎撃すればいいんだ。
そんなものを決まってるじゃないですか。アリスさんにこの殿下の方法、殿下の宝刀を渡そうと思います。方法じゃございません。殿下の宝刀です。
今さ、
はい、
僕の頭の中で今さ、
はい、
あの煮物の宝刀がぷわーって浮かんで、
ちょっと待て、いい、どんな宝刀だよそれ。
だけど宝刀じゃないか。
いや、まあね、うん、殿下の宝刀でこう迎撃してください。
うん、何、
ハエ叩き。知ってるかい？
僕そんな武器持つの？
知ってるかい？ハエ叩きというのはね、
大丈夫だ、問題ない。
ハエ叩き。いや、待って。
ハエ叩きという武器は、
うん、
一見普通に装備をすると、
うん、
まあただの棒切れじゃないですか。
ただのハエ叩きだ。
そうですね。うん、でもそのハエ叩きを、ハエ叩きでですね、
はい、
ハエを叩いて、
叩いた後の、
叩いて、このレベルアップしたハエ叩きね。
なるほど。
経験値を積んだハエ叩きね。
経験値を積んだハエ叩きを装備して、
そしたらね、それを振り回すだけでもこう人が近づきづらくなるんですよ。
なるほど、それはある。
レベルアップをしたハエ叩きですね。
おお、じゃあもしかしてそれでゴッコキさんか何かを叩いたらもっともっとレベルが、
そうですね、経験値をこう上げて、こう対人能力がだいぶパワーアップします。
なんて恐ろしい武器なんだ。
なんて恐ろしい。
ハエ叩きを見えなくなったよ。誤っていた。
だからね、ハエ叩きの対人能力をこう上げるために、ぜひぜひハエ叩きを装備した状態でですね、経験値を積んで、それを迎撃に使ってください。
うん、僕のところ、
うん、
電気ビリビリで落ちるハエ叩きがあるよ。
お、マジで？
うん、テニスラケットみたいなの。
はぁ、ただね、気をつけないといけないんが、
はい。
まあ、人によってはですね、そのハエ叩きでお尻を叩かれることによって、体力は減るけど、気力が回復するような人間いるかもしれませんので、そういう方には、使用を控えてください。
でも、レベルアップしたやつだよ。
そっか、レベルアップしたやつはさすがに気力も下がるか。
うん。
ヒットポイント減るけど、マジックポイントが回復するような人間いると思いますんでね。
うん。
レベルアップしてない状態でこう叩いたりするとね。
うん。
ですので、その辺は気をつけていってみたいと思います。で、随分横に話が逸れてしまいましたが、
うん。
投稿する場所を紹介したいと思います。レイブンズナイトと検索すれば、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。まあ、Google 先生でも Yahoo 先生でも。Yahoo でググれ。Yahoo で出てくるのかな？最近調べてないんで、今確認してみようと思います。
使ってないよ。
はい。Yahoo でレイブンズナイトと検索して、Yahoo でも出てきますね。はい。レイブンズナイト掲示板っていうのが一番上に出てくるはずです。
素晴らしいです、
うん、はい、ですのでそちらの検索をたどっていただいて、今日の、213回放送こちらにですね、投稿してください。はい、まあね、普通のお便りということで、まあ今回は本当にフリーというかね、結構こういろいろと投稿があると思いますので、まあMC への応援のメッセージだとか要望だとか、アリスさんへの無茶ぶりとか、アリスさんへの無茶ぶりとか、
いやいやいやいやいやいや、とんでもない、とんでもございません、はい、とんでもございません。
ちなみにそういうネタがあった場合は、まあそういうネタを聞いてこう喜ぶ人いっぱいいると思うんですよ。
どういうネタですか。
いや、そういうそのアリスさんへの無茶ぶりとかですね、
いやいや、
アリスさんが困ってるっていうのをね、見て喜ぶ人がいっぱいいると思うんですよ。
いや、困らないよ、みんな困らないよ。
まあ主に俺なんですけどね。
なんだって、敵はこんなところに東大元暮らしだ。
東大元暮らしってさ、俺昔さ、東大って海を照らす東大じゃないですか。
うん。
あの分の麓は暗いっていう意味じゃないですか。だからもう遠くばっかり見てて足元を見とかないと救われるぜ的な意味じゃないですか。
うん。
でもね、俺それをこう東大元暮らしと思ってたんですよ。
ん？
暮らす。
ん？
そこで住んで暮らすという意味。
ああ、
東大の元で暮らす、東大元暮らし、どんな暮らしなんやろうなーって思ってまして、そう思ってた時期があったんですよね。
おー、まるであれだな。
ん？
ニュースでやるハロー警報とか、お食事券みたいなもんだな。
かもしれませんね。東大元暮らし。まあ、それもね、なんか昔ね、東大を管理してる人がこう、嵐の中でわーってなるような感じの映画を見たことがあるような気がして、そういうの印象もあるんかもしれませんけどね。東大元暮らしですね。はい。
もう。
まあ、そんな感じのですね、東大元暮らし。あとは、あれですね、俺東大に行くんだっていうのを、あんなところに行くのって思ってたりとかね。東京大学の東大と、うん、例の東大と、こう、勘違いしてたりとかね。そういう話もありましたね。
東大元暮らしと、
おう。
最初デモクラシーって似てるよね。
ね！まあ、確かに、なんだろう。雰囲気は似てますよね。
うんうん。
ですよね。
ああ、通りを見えてちょっと満足した。
まあ、でも、暮らししか合ってないような気がするんだけどな。その辺はまあ、気にしないでいきたいと思います。
はい。
はい、でですね、まあ今日は普通おたなんで、まあ、気軽に適当に投稿してみてください。そしてですね、レイブンズナイトの、お悩み相談室、またはですね、会議室、アンケートや議題なんかも募集しております。で、今日はもう一つですね、前回、募集してました、危ない動画のですね、決選投票も行いたいと思います。
そうでしたな。
はい。こちらはですね、すでにその、レイブンズナイト会議室の投票場所、こちらにですね、すでに投稿があった、動画のタイトルすべて、登録済みでございます。
うん、
ちなみに私は、はい、この全動画ですね、このラジオが始まる一週間、まあ、先週の放送が終わってから一週間の間にですね、すべての動画一応一通り見ました。まあ、その中でまあ自分の意見なんかも、ちらほら述べていきつつですね、進めていきたいと思いますが、ぶっちゃけね、俺思うのよ。
何？
こんな企画やってたと思うんですが、皆さんこのラジオを聞いてるリスナーの皆さんですね、投稿されてるラジオで、ラジオじゃない、動画見てないような気がするんですよ。
はい、見てません。
ですよね。
うん。
ねえ、そんな話題もあったなぁ、的なことがね、今こう、皆さん思い返されてるような気がするんですよ。
そうなんですよ。つまり、HR さんが、一つにつき30秒で説明してくれるコーナーになっていくわけだな。
ちょっと待てい。まあね、ただこの動画の中にはですね、 非常に二十何分と非常に長い動画があったりとかですね。
あ、そんなに長いんだ。
のも あります。はい。
へえ。
まあ、そういう感じのね、決選投票で一応投稿はしてるんですけど、
うん。
まあ、みんな、頑張って、とりあえず投票してね、ということでですね。まあ、捏造だろうが、うん、なんだろうが何でもありなんで。
タイトルだけでも選んでも OK？
そうだね。タイトルで選んでみてもいいかもしれませんね。はい。はい、というわけでですね、今日も、やっていきたいと思うんですが、それともう一つ、まず紹介、まずじゃないわ。順番に紹介していきたいと思います。まず、レイヴンズナイトでは IRC チャットルーム準備しております。IRC チャットルームへ参加することによってですね、聞いてる人が、まあ、そのチャットルームで特定のキーワードを流すとですね、ラジオに効果音を載せることができるというシステムになっております。まあ、リスナーさん自らがですね、このラジオの、まあ、ラジオ番組の音響さん、音響さんになってですね、いろいろすることができるっていうシステムでございます。まあ、例えば、アットマーク殴る。このようにですね、特定のキーワードを入力するとですね、ラジオに効果音が流れますので、まあ、いろいろと用意してます。まあ、暴言だとか、妄言だとか、妄想だとか、読み間違いとかね、ラジオの内容にふさわしくない発言をした場合、まあ、そういった場合にはですね、容赦なくツッコミを入れてください。まあ、ぶっちゃけ、リスナー頼りのラジオ番組です。にやり。
なんだって？
だってその通りじゃねえの、こんなラジオ、ね、
大丈夫だ、問題ない、
こんなバセ、
大丈夫、問題ない、
こんなバセのラジオ番組ね、リスナーさんいないよね、リスナーさんいないよね、こんなに続いてないっすよ、ほんとに。
バスエの、バスエなのか、
バスエのラジオ番組ですからね。まあ聞いてる人ありきの番組ですからね。で、もう一つ、大公開時代オンラインのゲーム内限定にはなりますが、ゆっくり茶室というのがあります。ゆっくり茶室、まあ、こちらはですね、ゆっくり茶室は効果音を流すだけでなく、そのチャットルームに参加している文字をですね、
うん、
ゆっくりさんが読み上げてくれるというシステムです。なんと便利な、こんな感じになります。
こんばんは。
はい、今ですね、ゆっくり茶室で私こんばんはと、タイピングしました。そしたらこのようにですね、ゆっくりさんが、読み上げてくれるというね、画期的なシステムになっております。まあね、結構ね、ゆっくりさんね、便利ですんで、例えばこんな感じ、ポチ。
22時から大公開時代のネットラジオを放送いたします。詳細はカッコレイブンズナイトカッコ閉じで検索してみてください。
はい、このようにですね、ゆっくりさんね、結構読み上げてくれますんで、
うん、
もしゆっくり茶室に参加されたい方、すでにゲーム内のチャットルーム、あったりしますんで、まあ、そちら経由で何らかの合図を送っていただくかですね、直接私宛にテルを送っていただく形でも OK です。まあ、こちらは大公開時代オンラインのトスサーバーでゲームをプレイされている方限定になりますので、ご了承くださいませ。はい、以上ですね、とりあえず一通り、紹介等終わりつつ、ゆっくり茶室にですね、希望があった方を参加、引っ張り込みつつですね、やっていきたいと思います。というわけで今日も一日よろしくお願いします。
お願いします。
大丈夫だ、問題ない。
でもその喋り方だとすごく問題ありそうな気がするんだがな。
大丈夫だ、問題ない。
はい、ではまず最初のコーナー行ってみたいと思います。最初のコーナーは DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えすると同時にですね、先週一週間何があったか、まあ、ちょっとしたニュース話題、まあ、そういったものをですね紹介していくコーナーとなっております。まあ、大公開時代オンラインは毎週火曜日にアップデート更新が行われますので、水曜日にこのラジオを聞いていただければそういった情報を耳から入手できるというシステムでございます。システムってほどでもないな、そういったことができるような内容になっております。 まあ、公開の合間にでもですね、ラジオをつけてくれれば、まあ、公式サイトをいちいち見に行かなくてもね、情報を得ることができるんで、ぜひぜひ、聞いてみてください。では、早速行ってみたいと思います。大航海時代オンライン、エルオリエンテ、ワールドニュース。はい、まずですね、1月24日、基地の不具合に関するお知らせということで、こちらはですね、ライブイベント、ニューイヤーグリーティングイン2011がですね、イベントの NPC に話しかけたキャラクターについて、ティエルラ・アメリカーナプレイベント著書新たな公開で獲得した、救助度、が、5ポイント消失していたっていう不具合がございました。これはですね、25日のサーバーアップデート情報で、修正されてない、うん、修正されてないですね。
されてないのか。
はい、これはされてません。まあ、旧エンドの、補填対応につきましては、対応完了後に公式サイトアップデート情報でお知らせしますということなので、まあ、ご確認くださいということですね。はい。で、続きまして、1月25日のサーバーアップデート情報。こちらはですね、その他として、複眼開口、拠点開口、特別開口を利用するとき、開口許可証を3枚消費してしまう不具合の、修正に伴い、過剰に消費された開口許可証の補填を実施ということです。まあ、これもともと、その、自動開口するための開口許可書というのがあるんですけど、それが、ある期間以内はですね、通常1枚で移動できるはずなのに、3枚消費していたっていう不具合がございました。
うん。
はい、それがですね、修正されまして、私ですね、昨日、気づいたら、なんか銀行に荷物届いてますとかって言われまして、
うん。
で、銀行をポチッと見に行ったらね、開口許可書が2枚返ってきてたんですよ。
うん。
で、なんだこれと、謎に思ってたんですけど、
うん。
その補填だったみたいですね。
なるほど。
はい。ちなみに私ね、現在そうなんですけど、その自動開口許可書っていうのがね、
うん。
私、今111枚持ってるんですよ。
うん。
で、まあ、移動するとちょこっとずつ、減っていくんですけど。
出向人の人にもらう、もらえるやつ。
そうそうそう、あれね。
うん。
あれも111枚ほど持ってまして。
うん。
使うごとにちょろっとずつ、1枚ずつとかって減っていくんですけど、それが私、全く気づいてなかったんですよね。実際多く消費されてるのが。
うん。
まあ、持ってる数が多いのでね。その5枚しか持ってなくて、移動したら、実は3枚減ってました、だったら、絶対気づくじゃないですか。
うん。
でも100枚というか、ま、90何枚持ってて、
うん。
移動して、その3枚減りましたってなっても気づかないじゃないですか。
うんうん。
ね、うん、そんな感じで全く気づいてなくて、2枚返ってきたのがなんだこれと。もっといいもん返せよっていうね、ツッコミを期待しながらも。
そこなんだね。
はい。まあ、そんな感じのですね、謎の、アイテムね。まあ、ほんまに、送られてきたときは、びっくりしましたね。突然、ポーンって、銀行にアイテムが届いてます。受け取ってください。お、これひょっとしてなんかいいもん入ってるのか、記念アイテムとか、ゲットしたのかとかって思いながら開けたら、開口許可書が2枚ポロって。いらねえとね。
お
ー。突っ込みましたね。はい、でですね、続きましてサーバーアップデート情報のもう一個目、はい、大航海時代オンラインアットウェブの、推奨環境を、マイクロソフトインターネットエクスプローラー 7.0 以降に変更なんだと？
ん？
大航海時代オンラインのですね、アットウェブというシステムがございますが、
うん、
こちらの推奨環境がマイクロソフトインターネットエクスプローラー 7.0 以降に変更だそうです。
何か不便なことがあるの？
私 6.0 までしか入れてません。
なるほど。
はい。7.0 とか 8.0 とかにアップデートしてません。
でも見れないわけじゃないんだよね。
見れないわけじゃないと思います。むしろ IE 使ってません。
おう、
という人間にとっちゃちょっと不便かもしれませんね。実際ね、そのインターネットエクスプローラー、バージョン6のまんまで、ニコニコ動画なんかを見に行くと、デザイン崩れます。
あー。
デザインかなり崩れます。まあでもね、うん。その 7.0 になった時のその、表示があるじゃないですか。あの、うん、アイコンの並び順って言ったらいいんでしょうかね。
うんうん。
あれがものすごく気に入らないんですよ。
なんで？
とてつもなく気に入らないんですよ。
なんか並び方は変えられるよね。
あの、並び方というかね、例えばそのホームのボタンがわけのわからんところに行ってるとか。
うん。
なんかその普通の今までの IE って、あの一番上のその丸っこいボタンあるじゃないですか。
うん。
左から戻る、進む、あとバツ、更新、ホーム、お気に入りみたいな感じの順番並んでると思うんですけど、
うん、
あれが飛び飛びになってるんですよ。変なところに行ってるんですよ。
うん。
あれがすごーく気に入らないんです。とてつもなく気に入らないんです。
なるほど。
はい。
なんか、よくわからないけど、なるほど。
うん、うん。
なるほどわからん。
わかってほしいな。
これがなるほどわからんってやつなの？
かもしれませんね。まあ、要するにね、時代についていけてないんですよ、私。古い人間なんで。
うん、なるほど。
その Windows Vista とか XP とかになっちゃう、Windows Vista とか Windows 7になった時の、
うん、
あの一個上の階層に戻る上ボタン、これがなくなったのがすごくムカつく。
あ
ー、はい、
そこがムカつくまでなのか。
すごくムカつきます。
へ
ー。特にそのクリックするたびにバンバン新しいウィンドウを開きまくる私にとっては、
うん、
新しい OS は非常に使いづらく、ウェイボタンがないのが非常に使いづらくなってたりとかね。
うん。
まあそんな感じのね、まあ今はそのゲーム内でも言われてますけど、私自身その自分のスキルスロットの、大公開の、
うん、
スキルのそのスキルスロットの、アイコンの配置が変わるから、うん、変わるんが嫌で新しいスキルが取れない。っていうね。
うんうんうん。
あるんですよ。だから私、あれなんですよね。今、そのスキルアイコンが、
うん、
縦5列、横5列のちょうど正方形になってるんですよね。でも、これも感覚で覚えてしまってますんで、
うん。
まあでも、今ですね、まあそれって結局、その、外科を連打するために、スキル使用のところで外科を連打するためにそうしてたんですけど、今まあ開きっぱなしで動作するようになったじゃないですか。
うん。
だから別に増えてもいいと思うんですよね。
うん。う
ん、特に配置が変わって不便になることはないんで、まあ増えてもいいかなとは思ってます。
うん。
まあただね、スキル枠がないです。
そうだね。
はい。
もう、スキル枠とアイテム枠はあってもあったことないよ。
そうですね。まあ、かといって、そのスキルを覚えるとしたら何を覚えようかっていうのがね、非常に迷ってはいますね。スキル枠が増えた場合。
うん。
はい、まあ、会計取ろうぜ、会計とね、言われてますが。
うん。
会計なぁ。ふっかけした時とか、ネギ入りした時にさ、
うん。
失敗してブブってなるの嫌じゃないですか。
うん、やだよ。
それならもう男らしく喧嘩で行こうぜっていう。
っていうか、あんまり押したことないんだな、僕。
あー。まあ、スキル枠を、増やす場合、冒険あげようぜ、冒険とね。はい。冒険ってどうやってあげるの？
冒険は、クエストをいっぱいこなす。
でも、クエストこなすためにはスキル枠いるよね。
いるね。
うん、無理だ。
早いな。諦めるの早いな。
諦めたら
そこでおしまいだよ。
いやー。
ほらほら、安西先生に言うことがあるでしょ？
え？安西先生、冒険がしたいです。 ですか？
よし。
いや、俺ごめん、冒険したくない。
そう、安西先生もがっかり男爵来ちゃって帰っちゃったよ。
安西先生帰っちゃいましたね。
うん、がっかり男爵背負って帰ってしまいました。
まあね、冒険もそうだ、そうなんですけど、
うん、
攻撃もね、うん、私低いんですよ。
うん、
5年間プレイしてる割には攻撃も、攻撃レベルも50しかないというね。
うん、
まあ最近なんかもう60に超えて、商用大型クリッパー乗ってる人なんか珍しくないじゃないですか。
まあね。
まあそんな感じで、私なんかもう攻撃レベルなんか副官に抜かれてますからね。
まあ、副官にはよく抜かれるとは思うんだけど。
商用、商用クリッパー副官乗れるけど私乗れませんからね。
おぉ。
まあね、副艦に商用クリッパーを与えた状態で、主人が乗れない船の状態で、副艦と船を交換しようと思ったらどうなるのかがすごく気になります。はい。はい、以上です。以上かな？あ、まだまだありますね。ワールドニュースまだございます。1月25日、規約違反の対処について、ということでございます。本日メンテナンスにして大公開時代オンラインにおける RMT リアルマネートレードの関与を確認したアカウント143件に関しまして、アカウント利用資格取り消し処置を実施し、ハリスさん。
はい。
アカウント利用資格取り消し処置を実施。
それは早口言葉ですか？
みたいです。私噛んだ、さっき。
あ、アカウント？
アカウント利用資格取り消し処置を実施。
アカウント利用資格取り、アカウント利用資格取り消し処置を、処置？
処置、処置。
あか、処置？
処置？
処置じゃないの？
処置？
え、処置でしょ？
処置？処置？処置？
え、ちょっと待って。
取り消し処置、処置
や。こんなところでつまずいてしまったけど、
はい、
処置です。
ですよね。
はい、
はい、
処置じゃありません。
ごめん、俺本じゃ普通に読めてなかったわ。はい。アカウント利用資格取り消し処置を実施。
アカウント利用資格取り消し処置を実施。
お、言えた言えた。はい。全ワールドの統計で、1,789,819,8,821,8531ドゥカートを凍結いたしました。
早口言葉ですか？
早口言葉です。
なんだって
?7,989,8,821,8531ドゥカート。
取り消し措置を実施。
これはね、無理だね。うん、
7,989,8,821,8531ドゥカート、ダメだ。
これをなんかどうやら凍結したらしいんですけど、
うん、
これアカウント件数で割るとね、なんか足りないんだよね。
ああ、うん、
まあ足りないというか、オーバー溢れてるんですよね、ドキャットの方が、うん、まあ一応ですね、次回以降同様の規約違反対処に向けた基礎調査についても完了したことをご報告しますということで、
うん、
まあ、ゲーム内の通貨、アイテム、キャラクターなどのゲームデータやゲームアカウント、ゲームシティ ID の、現実世界の金品によって売買する行為、リアルマネートレードは、利用規約において禁止事項としており、RMT の関与を確認したアカウントの利用者については、アカウントに関しては、猶予なくアカウント利用資格取り消し措置を講じます、うん、ということでですね、いきなりバスッと切られます
ね。早口言葉ですね。
いやいや待てい。何でもかんでも早口言葉にするのはいけないと思うんだぜ。
なんだって？
おっと、一応ですね、共有倉庫にもお金が入ることを多分忘れてるということで、あ、確かにそれを計算に入れれば。
赤番じゃなくて財産没収もあったんじゃない？
ああ、その可能性もありますね。
おー、そんなことが。
財産没収、まあ赤番だけではなく。まあ、一応ですね、RMT に関しましては、大公開時代オンラインに関してはもう絶対 NG ですんで、皆さん気をつけてください。まあでもね、今って RMT するほど金いると思うんですけどね。何に使うんだろうっていうのは疑問ではありますね。
うん。
まあ確かに、 超レアアイテムとかなったら話は別ですけど、
うん、
まあ例えばの話なんですけどね、
うん、
100メガドゥカート、
うん、
アリスさん100メガドゥカートあったらどう思います？100メガって
100メガドゥカートは大金ですね。
大金ですよね。
おいくら万円って感じですね。
あの、あったら結構遊んで暮らせるじゃないですか。
遊んで暮らすかな。
まあ確かに手っ取り早くお金を得るには早いかもしれませんけどね。まあ今なんかその南蛮交易一周ふーんってやってきたら100メガぐらいドーンですからね。
そうなんだ。金持ち用の。
まあ、そう、そういうのがね、あったと思うんですけど、うん。まあそんな感じで、RMT するぐらいだったら、ね、南蛮交易 1時間2時間我慢してプレイした方がいいんちゃうかなとは思いますけどね。
うん。
はい、まあ南蛮交易1回するには往復3時間ぐらいかっていうことなんですが、まあそんなもんじゃないっすかね。まあ相場とかによってはもっと積み込みに時間かかったりはしますけどね。
うん。
はい、では続きまして、1月27日に実施予定です。明日実施予定、システムメンテナンスに伴うコンビニ決済サービス、一部機能が停止となります。皆様ご注意ください。2時から5時の間です。まあ、2時から5時の間にですね、コンビニ行って、うん、課金とかしない限りは大丈夫みたいです。
うん、おう、
じゃあ続きまして、大航海時代オンラインの、トピックスに行ってみたいと思います。
はい、
マリスさんにもその一緒に見てもらいましょう。トピックスの25日ピエルラアメリカナ、特設サイトが更新されております。第2回ですね。
どれどれ、第2回ね、2回、
はい、
アトランティックの第2回、
西欧の内陸都市パリが新登場、芸術と文化の発信地、博物館を訪れようということですね。
はーい。
チャプター1では、北米地域だけでなく西欧にも新たな、都市、内陸都市パリとフィレンツェが登場します。2つの街はそれぞれ特別な役割を持っているのですが、今回は芸術の都パリをご紹介しましょう。歴史ある街並みに合わせて芸術と文化の交流地または発信地となるパリの姿をご覧ください。パリが新登場ですね。文化交流の盛んな街の姿とはですね。
おお、ちょっとさ、気になることがあったんだけど、いいかも。
なんだ、なんだでしょう。
これに、ここのページにある2枚目の写真なんですが。
はい。
ここの、乗ってる少年の顔が、
うん、
なんか、今までとちょっと違って、賢そうな顔してない？
え、そうなの？いや、まあ、拡大はしてないんでわかんないですけどね。
拡大はできないんだけど、
うん、
なんか、今まで出てきた少年の顔じゃないような気がするんだよ。
まあ私は別にもう少年より半分から左にしか目がいかないんですけどね。
うん、だってこったい。
はい、まあ歴史のある建造物の並ぶパリは芸術の都として栄えてきました。絵画や彫刻、音楽に料理、服装など、様々な文化の発信地となっていることは皆さんもご存知の通りです。そのパリが大航海時代オンラインに登場。街並みはもちろんのこと、文化の発信したる姿もしっかりと反映しています。ということで、
うん、
パリはですね、マルセイユから馬車を利用して移動します。パリの街は、南北に目抜き通りが走る歴史のある建造物が立ち並んでいますということでですね、マルセイユにいる NPC に話しかけるとパリへ運んでくれるみたいです。
うんうん、
はい。まあそうした建造物の中でひときわ目を引くのが、ルーブル宮殿だそうですね。現代ではですね、世界各地の芸術品を、収蔵展示しているルーブル美術館ですね、として広く知られていますが、 こちらも宮殿内部には、大航海時代オンラインでも宮殿内部に博物館が、置かれるみたいです。まあその博物館、冒険の成果を披露する場で苦労して発見した異国の品を展示したり、他の航海者の展示物を、回覧したりといったことができるみたいですね。この博物館にはですね、発見物やオーナメント、装備品を展示するスペースがあるみたいです。はい。でですね、こちらの博物館に自慢の品物を展示すればですね、大展示室には有料で展示できる部屋が一部屋ありまして。
へ、はい、お金取れるの？
いや、有料で展示する部屋です。
あ、そっか。
支払った金額によって展示期間が決まるみたいですね。
なるほど。
展示スペースが埋まっている場合は誰かの展示期間が切れるのを待つか、展示中のスペースの、設定金額を、支払うことで自分が展示できるようになります。だそうですね。で、小展示室には無料で展示できる部屋が複数あり、1週間発見物の展示ができます。展示スペースが埋まっているときは誰かの展示期間が切れるのを待つ必要があるみたいですね。
うんうん。
だ、大展示室はもう金払えばね、自分が展示、上書きしたりもすることができるみたいですね。
うん、なんだかあれだね。椅子取りゲームみたいな感じだね。
なんか怪しいことになりそうですよね。はい。いやー、これはね、オスマン祭り艦隊動かないといけないと思いますよ。
なんだって？
なんとなく。
なぜ？
オスマン祭り艦隊がね、なんかの発見物で全てを占拠とか。
もう、例えばどんな発見物？
いや、それはね、今は思いつかないですね。
メルルーサーとか？
なんだろう、冒険経験が浅い人でも誰でも取れるような発見物とかがいいかもしれませんね。
うん。
はい、博物館で特定の手続きを踏み、大展示室や小展示室に発見物、オーナメントや装備品を展示しましょう。展示者は様々な、恩恵が受けられ、クエストの報酬額が、増額したり、文化貢献度というポイントを獲得できたりします。また、展示することにより新たなトレンドを巻き起こす。
ダビデ像で裸祭り。
といったこともできます。新たなトレンド。はいはいはいはいはい。あ、でですね、なんか、小展示室に展示するべく部屋を選んでいるところで、国旗が書かれている6室は所属国の制限がある部屋で、それ以外は誰でも展示できる部屋だそうです。
おー、なるほど。
はい。で、オスマントルコ所属のプレイヤーに関しましては、キャラクター作成時に所属していた本拠地が、本拠地がまあその国になるみたいですね。
うんうんうん。
さて問題です、アリさん。
はい。
私は、本拠地というか、キャラクターを作成した都市はどこでしょう？
なんか昔聞いたことがあるような気がするんだけど。
マジかい？
うん。なんかね、ベネチアとポルトガルがね、どっちも違ったような気がするんだけど。
ほうほうほうほう。
イングランドだったっけ？
ブブー。
あれ？
違います。
あ、じゃあポルトガルで作ってベネチア行ったんだ。
そうだ！正解だ。
やったー！何かちょうだい。
え？そうだなー、何がいいかなー。
正解者には
正解者、
豪華プレゼント。
え？なんてなんて。
正解者には豪華プレゼント。
豪華プレゼント、HR の濁った愛だとかいかがですか？
濁ってるのか。
特殊なアイテムを使って磨けば綺麗になりますよ。
ちょっと何を磨くの？
え？愛だろ？愛。
無償の愛を。
あ、無償の愛をプレゼントしてくれるらしいです。アリスさん、やったね。
無償の愛ですか？
やったね、アリスさん。
僕、愛よりももっと形のあるものがいいな。
例えば？
今欲しいのはプレイステーション3かな。
高いよ。めちゃめちゃ高いよ。
めちゃめちゃ高いの。
あー、私も今は PSP が欲しいですけどね。
PSP はあるんだな。
羨ましいな。
ブロッサムピンクちゃんがあるんだな
ぁ。羨ましいなぁ。はい、
その汚れ派特殊な薬品で落とす盗撮に。
ん？お、 お札に無償の愛がお札になるのか、怖いな、それは。
無償のお札か。
はい、なお、展示期間が過ぎた発見物、オーナメントや装備品は博物館の NPC に預けられ、そこから回収できるようになってる、だそうですね。
うん。
で、博物館へ展示するとですね、皆さん、受けれるメリットっていうのがあるんですけど、文化貢献度が、獲得できまして、このポイントを消費することで、複数のクエストを同時に受けられるようになります。で、さらに博物館への展示中は、クエストの達成、報酬額も増えるみたいです、そうですね。なお、文化の交流に特に貢献した公開者には、文化功労者という称号が、投与されるみたいです。はい、文化貢献度は次の方法で獲得できるということで、博物館に展示を行った時、展示期間中に大航海時代にログインした時、1日1回、トレンドが発生した各国の本拠地にいて、該当文化圏の交易金を売却した時、トレンドが発生した、各国の本拠地にいて、該当文化圏の発見物を報告した時、など、文化貢献度っていうのが、ゲットできます。トレンドについては、後日ということでですね。まあ、要するに、トレンドをうまく作ると、まあ、なんか、その、交易、まあ、その、例えば今人気のある商品、まあ、ペルシャ圏の、トレンドが出てたら、それを売った時にですね、あれ、何でしたっけ、文化貢献度がゲットできるとかっていうシステムなんですが、まあ、これね、これ、まあ、どれぐらい、すごくまずかったりしたら嫌だよね。
うん。
で、あと、文化貢献度をですね、消費して複数のクエストを受けようということで、クエストを受けるときにですね、獲得した文化貢献度を消費することで、複数のクエストを同時に受けられます。目的地が同じクエストを同時に進めたり、開示クエストと交易クエストを並行してこなしたりと思い思いにご利用いただけます。なお、文化功労者の称号を名乗っている際は、消費する文化貢献度が軽減されるみたいそうですね。
うん。
はい、これですね、カテクエとかがすごく便利になるかも。
どういうことかな？
同じ方向に行くカテゴリーをゲットできる、カテゴリー賞をゲットできるクエストが、
うん、
一気にいっぱい手に入るというね。
うんうんうんうん、
そういう使い方なのかな。
パリ挑戦権。
あ、なるほどね。
はい。はい、そしてですね、博物館への展示からトレンドが巻き起こるということでですね、トレンドとは皆さんが博物館に展示した発見物オーナメントや装備品が、源になって、世界中を巻き込んだ流行が発生することです。うん、トレンドが発生すると文化貢献度が
高
まったり、街に様々な変化が起こったりします。トレンドを起こすにはまず博物館に発見物オーナメントや装備品を展示しないといけません。そしてある条件を満たすと博物館のいずれかの展示物が、源となってトレンドが巻き起こります。トレンドは展示した瞬間に起こるものではなく、展示された後時間が経ってから発生します。展示物を見た人々の評判や口コミが広がって流行が起こるといった感覚でしょう。トレンドの発生確率は大展示室と小展示室のどちらに展示しても同じですが、大展示室の展示物からトレンドが発生した場合はより影響力が大きくなりますですね。
うん、
まあ、これトレンドが発生するとどうなるかって言ったらですね、各国の本拠地で、該当文化圏の交易金を売却すると文化貢献度が獲得できる。で、発見、同じく発見物を報告すると文化貢献度が獲得できて、
うん、
トレンドが発生した各国の本拠地に、該当文化圏への臨時定期船が、就航する。トレンドが発生している間は特別なレシピが登場。トレンドが発生した各国の本拠地にて住人たちの衣装が変化することがある。だそうですね。ということはあれか、みんなで一斉にペチコを展示しまくれば、
うん、
各国の衣装が、本拠地の住人たちの衣装が全部ペチコになるわけですね。
今ペチコが流行ってるんですって。まあそうなの。
そう、まあ、その今画像は載ってるんですけど、1枚目は通常の通常時、2枚目はペルシャ文化が流行してる時、
うん、3枚目着物です。
3枚目は日本文化が流行してる時、よく見るとアンジェラの衣装がって書いてますけど、 さあ、これは、皆さん頑張ってね、やらないといけないかもしれませんね。
でもさ、
はい、
もしもこれを、
はいはいはい、
これが展示とかじゃなくて、街にいる、このプレイヤーが着ている服とかがトレンドだったら面白いと思わない？
ああ、それはそれで面白いかもしれませんね。
この方がさ、なんか現実味があると思わない？
ただね、ブラガンサ公爵の服がペチコに。いやだなそれ。
え、なんで？
いや、ペチコのトレンドが発生した場合。
え、男の人？
そうそうそうそうそうそうそう。
もうペチコ着ちゃうの？
怖いな、それはそれで。
え、着れるの？
着れねえよ。
なんだ。
まあ、あとはですね、なんか、ロンドンで日本文化が大流行した場合とかだったら、なんか、ロンドンから堺へのこう定期船がですね、出来上がったりとかね。
うん。
まあ、うまく使えば、うまく使えば、うまくあれかもしれない。
野郎のペチコなんて銃殺系だ。
はい、あとですね、トレンドを起こして特別な称号やアイテムを獲得ということで、トレンドの起点を展示したプレイヤーキャラクターには、新称号トレンドメーカーが、授与されるほか、専用装備品のトレンダーズドレス、トレンダーズハットが、贈呈されます。さらにはトレンドメーカーとなったあなたに、熱烈なファンから応援のメッセージが届くなんてこともあるかもしれません。ほうほうほうほうほう。なんか鮮やかなブルーが目指すおしゃれなものがね、送られるみたいですが、
うん、
おしゃれか。いや、当時はおしゃれだなのかもな、このトレンドメーカーのトレンダーズドレス、トレンダーズハットは。
うん。まあ。
おしゃれというか、どっちかっていうと、その、なんか舞台衣装というか、ピエロというか。
そうだ ね。舞台衣装。
ギャエシャルさん。
はい。
なんかね。
はい。
この帽子にいっぱい花を乗せたりするのが、確か流行ってたはずなんです。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。某サテンさんみたいに髪飾りにいっぱいお花をつけるっていうんではないんですか？
帽子にです。
あ、帽子に。
うん。
あ、サテンさんじゃない、上原さんの方だ。
うわ？
え、いやいやいやいや、頭にお花がいっぱいついてるんですよ。
ほう、わからないけど。
マジで？
うん。
あー、わからないですか。
うん。
まあまあまあまあまあ。
頭の上に帆船も。
帆船か。帆船いいのか。
まあ、頭の上にお花がいっぱいって言うんでしたら、ウイハルでググれば、初、
なんだ、何かの作品のキャラか。
そうそうそうそうそう。
僕は大航海時代の人かと思った。
残念、それは違うなぁ。はい、まあ、いわゆる、最近流行ってるのか、とある魔術のインデックスだとか、とある科学のエルガンだとかに出てくる頭の髪飾りにいっぱいお花をつけてるキャラです。
なるほど、なるほど。
はい、
早く見なければ。
以上ですね、以上、ワールドニューストピックスでございました。
うん。
まあ、ぶっちゃけこの後にはね、私あんま興味ないんですよね。
ん？
え、いや、ぶっちゃけその、パリとか俺あんま興味ないんですよね。
なるほど？船がないからか？
そうそうそうそうそうそうそう。願わくば、砲撃専用のガレー船を、砲撃専用というか砲撃重視のガレー専用をですね、用意してほしいんだよね。
うん、まあ、今回は諦めて馬車に大砲積んで。
馬車に大砲？いや、どっちかって馬車吹っ飛ぶぞ、それ。
怖い。
あれか、馬車の後ろに大砲をつけて、このブーストダッシュですか？
いや、怖いですな。
馬車の本体で、馬を引き殺すんです
が。いやいやいやいやいやいや。
まあ、そんな感じのですね、馬車？馬車っていう、馬車じゃない、パリですね、パリ。 まあフィレンツェの方も気になりますけどね。確かフィレンツェってなんか前回のインタビュー記事でなんか言ってませんでしたかね。フィレンツェの方は、よいしょよいしょ、ごそごそごそごそごそ、前回のインタビュー記事を今読み直しているところなんですが、ありましたね、フィレンツェ、フィレンツェの、なんかメディチ家公募が、登場するらしいです。はい、メディチ家公募というのは何ぞやということでしたら、なんかメディチ家公募ってなんだろう、細かく出てないっすね。
メディチといえばなんだっけ、
まあいいや。はい、まあというわけで以上ワールドニューストピックスでございました。なんか適当に終わってるな。まあいいじゃろ。
気になってしまうがしょうがない。
はい、では次のコーナー行ってみたいと思います。次のコーナーの前に、危ない動画の決戦投票。はい、というわけでですね、危ない動画の決戦投票を行いたいと思うんですが、まあこれが何だとかっていう方はね、先週先々週の放送を聞いてください。今から聞くのは大変だな。
ちょっとね。
まあ、先週からですね、募集をしました。危ない、動画ですね。これは危ない、これはアウトだろうって感じの動画を募集しまして、何が危ないのかっていうのをですね、現在、決戦投票として、投票をするよう、投票を募集してる感じでございます。で、その分の投票箇所を今のうちに紹介しておきたいと思います。レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきまして、その中のスレッドにですね、レイブンズナイト会議室というスレッドがございます。はい、現在4つ目かな ?1、2、3、4つ目。レイブンズナイト会議室、こちらの投票場所はこちらということでですね、投票場所、書いてるんですが、そちらにですね、まあ、先週、先々週から募集しました。皆さんにから募集しました。危ない動画のタイトルずらっと並べております。で、その中でですね、これが一番危ないんじゃないかというタイトルにですね、皆さん投票してください。まあ、とりあえず、片手間に募集しましょう。この、後半のお題のコーナーとかをやってる間にですね、適当に投票してみてください。まあ、この投票が終わるまではちょっとこの、投票、掲示板、投票プログラムが使えないので、一旦レイブンズナイト会議室は、お休みということで、後半戦も行ってみたいと思います。
はい、
というわけで皆さん投票してね。はい、では、お題のコーナー、お題のコーナーに突入でございます。
お題のコーナー、
後半戦のお題のコーナーに突入します。お題のコーナーに突入する前にですね、途中から聞いてる方のためにちょっとした自己紹介をしておきたいと思います。まずは私、自称スーパー用心棒の HR と申します。 HRR と書いて HR と申します。ノドサーバーのリスボンでですね、緑の旗をで緑の格好をしているオスマン国籍の人間がその私です。
僕はエウロスサーバーと包丁姫ことアリセラリムです。
はい、 シルバーのペチコとですね、絶対領域が輝く包丁を持った包丁姫でございます。
なんだかこれからまるで出馬するようだね。
え、いいじゃないか。このね、シルバーというかグレーのペチコートとね、黒のニーソンと絶対領域が輝くアリス・セラフィムさんですね。
輝くのか、
輝いてますね。絶対領域中ですね。はい、まあ、その投票に関してはですね、現在、サーバーへの攻撃と取られてないか心配なんだが、投票数、まあ、この投票プログラムなんですが、一人何票でも投票 OK なんですよね。
うん、
で、皆さんの連打の試合になりますから、
うん、
当然まあ、F4 攻撃し、F5 攻撃か。されてると、こう、サーバー側に取られて、ひょっとしたらサーバー側から止められちゃうんじゃないかっていうね、心配されてる方、いらっしゃると思うんですが、はい、この投票用の CGI が置いてあるサーバーは、私の自家サーバーです。
エチャーさんの自宅です。
はい、私の自家サーバーでございます。ですんで、ものすごい勢いで連打されてもですね、負荷がかかるのは私のサーバーマシンでございます。
ついでに HR さんにも負荷がかかるといいのにね。
まあそうはいかないですね。
残念。
はい、ルーター側できっちりと切り分けてますので。
残念。
ものすごい勢いでね、サーバー、私のサーバーに負荷がかかりますんで、まあ別にね、
攻撃の手を緩めるな。
なんかすでに結構頑張ってるみたいですが、はい、というわけでサーバーへの、攻撃と取られる心配はございません。私のサーバーですんで、どっかのサーバーを借りてるわけじゃございませんので、ご安心ください。
はーい。
はい、自サバなら安心して F5 攻撃できるなということでですね、まあ回線がパンクするほどは攻撃しないでくださいね。回線がパンクしたらパンクしたで、このラジオが止まっちゃう可能性ありますから。
自サバなら安心して F5 攻撃できるな。わら。
まあでもこのラジオはですね、あくまで、送信ですから、まあ、がっつり F5 攻撃されても送信が止まることはないと思うんですよ。ただあまりやられすぎるとですね、スカイプ、受信を使ってるこのスカイプがですね、まず真っ先に、落ちるんですよね。
うん。
今までも何度かありましたよね。この皆さんの激しい投票によりアリスさんは犠牲になったのだ。
そうだね。僕今全然落ちないよね。
最近落ちないっすね。
いいことだ。
ですんで、まあ、あまりにもこう F5 攻撃をするとですね、アリスさんが犠牲になってしまいますので、皆さんアリスさんの萌え声を聞きたい場合はですね、F5 攻撃は次長の方向あんまりやりすぎないようにお願いします。男だけのむっさいラジオになったら嫌だろ。
うん。
いや、アリスさんうんって言うなよ。いや、アリス。
なんで？
いや、今いいけどね。
だってほら。
おう。
もしもここにシゲポパさんがいたら、ますます男だらけになるじゃない。
そうですね。あ、そういえばシゲポパさん言うの忘れてた。
あ、でも、ゆっくりさんが女声だから。
うん。
大丈夫かな？
いや、ゆっくりさんは性別ゆっくりさんですから。しげさん、いない。今日もいません。はい。というわけで、今日のお題。今日のお題は、ふつおたコーナーでございます。ふつおた。
ふつおた。ふつおた。
ふつおたとは何ぞや。
普通のオタク。
二日酔いの状態でおたおたしながら始めるラジオコーナーでございます。
ふつつかものですが。
ふつつかものですが。おた。おた。
ふつつかものの。
ふつつかものの。
おたふ風。
いや。どんな風だよそれ。
ふ
つつかものですが、よろしくお願いします、あなたに感染させてくださいって風ですか。
感染？
風じゃない、ウイルスですか。
ふつつかもののウイルス？
なんか擬人化したらいいような気がする。まあいいや。はい、というわけで今日は、普通オタのコーナー、普通のオタクではありません、普通のお便りですね。
うん、
まあ、よくラジオとかに投稿する感じの、なんか適当な感じでお願いします。いや、これね、やってみたかったんだよ。ラジオネーム何々さんからの投稿ですみたいな感じでね。
あ
ー、やってみたくないっすか。
そうだね、僕的には銀さんまでやりたいね。
お、マジで。
普通のところでね。
まあ、ほんじゃ、アリスさん、今のうちにですね、うん、銀様呼びに行っていただけますか。
なんでダメだよ、ダメだよ。
あ、今、ご、就寝中ですか。
そうだよ。今は、うん、どこかに行ってるよ。
今はどこかに行ってますか。なんか最近、ヤクルト飲みすぎてお腹壊したって話を聞いたんですけどね。
どこから聞いたの、そんな話。
なあ、まあ、てっきりそのヤクルト飲みすぎてお腹壊して入院中なのかなと思ってますが。
いやいやいやいや、恐ろしい、そんな恐ろしいことが。
はい。じゃあ、というわけでですね、ふつおたのコーナーでございます。でもね、逆に難しいような気がするんですよね。
何を？
ふつおたっていうの。
そうかな。まあ、そうだよね。
今日の
ね。なんかお題がないんだもんね。
そうなのよね。何を言おうか、何を書こうかがすごく気になったりはしますよね。
うん。なんかこう、お前ら適当に踊れみたいな感じだもんね。
うん。なんかこんなことを書けばいいんじゃないですかね。そういえば今日、この仕事帰りにこう電車が止まってたんですよ。
うん。
電車の止まってた理由がですね、遮断機が折れて点検するためが理由だったんですけど、
うん。
どんな理由で折れたんだろうなーっていうのがすごく気になりますね。遮断機が折れる。
うん。
膨らまないね
ー。え、だって今想像がついてないよ。
え、電車の遮断機あるじゃないですか。
うん。
あれが折れたため、
うん、
電車が止まってたんですよ。
なんで？
いや、わかんねえよ。
その折れたのがどっか行っちゃったのかなとか、いろいろ考えなきゃダメじゃん。
そうなのよね。うん。でも遮断機が折れるってどんな状態なのかがすごく気になりますけどね。
え、こっちも結構折れたことあったからな。
あ、そうなの？
うん。なんか車がほら、無理に押しちゃって。
はいはいはい。バキッといっちゃうわけですね。
そう。で、車の形からしてこう、遮断機が上をブルン、ツルンって行くだろうみたいな。
はははは。
想像しながら無理やり行っちゃったら折れちゃいましたみたいな。
誰かさ、遮断機を真剣白羽取りしないですか？
バシッ。
バシッって。
その状態で、ああ、これでなくなっちゃった。その状態で、
うん。
電車が通り過ぎるまで待つ。
そうそうそうそう。遮断機を真剣白羽取り、かっこよくないですか？
かっこいいね。そしたら電車乗ってる人が、あの人何やってんだろうっていう目で見た後に、ああ、真剣白羽取りかーって納得するんだね。
そうそうそうそうそうそう。
かっこいいかもしれない。
いやー、なんか、JR からものすごい額の請求が来そうですけどね。そんなことすると。い
や、僕ならちょっとやれそうだよ。近所の踏切なら。
え？
え？近所の踏切なら僕やれそうだけどな。
マジで？
うん。
でもさ、正直その遮断機を真剣白羽取りした場合、
うん。
遮断機パワーに押し潰されそうな気がしますけどね。
あー、そうでもないよ。
マジで？
うん。
ぐしゃってならない？
そんなにならないよ。だってしなるよ。
あ、そうなんだ。
硬くないよ。しなるんだよ。
ほうほうほうほうほう。
竹でできてるみたいな感じ？
あ、なんかね、
うん。
私の家の近くの大きな踏切では、
うん。
半分から先は竹なんですよ。
おぉ。
で、ものすごく長いんですよ。
うん。
6列ぐらいの車を、車幅をこう、遮断するぐらいの遮断機なんで、
うん。
半分竹で、半分は超硬い金属ですね。
へぇー。
はい。
さっきの傘くらい？
あんなレベルじゃないですね。なんかぶっとい金属が2本ドーンと。
ちなみにさっきの傘というのはものすごい硬い傘を見たのですよ。
はい。あ、そうそうそう、このラジオ番組ではね、昔、塚が刀になってる傘だとか、エクスカリバーになってる傘だとかをこう紹介したことがあるんですけどね。
うん。
でもあれってなんだかって言って普通の傘じゃないですか。
うん。
でもなんか海外でですね、1万8000円ぐらいする傘がですね、すごく硬い傘が、うん、その傘を使ってスイカをどっついてスイカを真っ二つにするというね。
すごかったですね。
とんでもない映像
がね。ちょっとあれから気になって調べてたんですよ。
はい。
189ドルみたいな感じの。
はいはいはいはい。
値段で、ちょっと高いです。
ちょっと高いですけど、あの傘は丈夫ですよね。
うん、
正直その辺のその護身用の警棒だとか、うん、あれ並みに丈夫ですよね。
そうだね。でもあのでもこれ護身用って書いてあるんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。
あ
ー、でも怖いね、これ護身用で。
そうですね。ただあれですね、剣道部の方が活躍する機会が出てくるかもしれませんね。
剣道部のあのあれかな、
ん、
あのヒロインの女の子が、
うん、
武器は傘。
ほう。
それでちょっと器用な主人公をつい助けに入るんだけど、
うん、
武器は傘。
いいじゃん。
それでものすごい硬くて、
うん、
スイカなんか割っちゃう傘なんで、
うん、
お前どんな硬い傘を使ってんだこいつみたいな。
はあ、はあははあ、は。
一体何の話してるんだろうね。
いやでもその傘を武器にして使う。うん。
うん。
ありかも
しれないね。あれかな、あのブラックラグーンの、
うん、
ねあのなんだっけ。
メイドさんですか。
メイドさんが、
はい、
メイドさんがあのほら防弾の布でできたような傘。
仕込み、なおかつ仕込み銃なんですよね。
そうそうそう、かっこよい。
まあそのなんでしょう。あの傘はね、ちょっと欲しいなって正直思いましたね。
ですね。
はい。まあ、まあ、護身用ですの、ですけど武器には使わないようにね、決して。
アンブレイカブルアンブレラと言います。
ほう。
アンブレイカブル。
アンブレイカブル。壊れない。
アンブレイカブ
ル。壊れない傘。
アンブレラ。
その、違ったら細い方の骨がどのようになってるのかがすごい気になります。
ギャンがいるじゃないか。
はい、では、まあ、来てる普通オタの、投稿を読んでいきたいと思いますが、なんとなんと、はい、普通オタだけにあって結構な数来てますね。びっくりしますね。はい、
すごかった。
すごいですね。はい、イスターさんからいただいた、ラジオネーム、イスターさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
言ってみたかっただけやけどね。
ミディアムネームじゃないところが残念です。
全略、HR 様、アリス様、こんばんは。どうもこんばんは。まあ、ありがとうございます。今の気分を川柳にしてみました。寒いのじゃ。雪が降ってて、引きこもり。かっこ北陸より、ダブンにて失礼します。おー。いや、寒いです。
寒いのじゃ。
寒いです。
雪が降ってて、引きこもり。
アリスさんの今の心境を、川柳にしてください。
寒いのじゃ。暑いけれど、寒いのじゃ。
どういうことだ？
寒くて、
はい。
エアコンつけて、パソコンの熱もあってちょっとポカポカなんだけど、
ほう。
上着を脱いだらちょっと寒いなと思って、
お
ー。寒いのじゃ。
こちらも雪がガガガ。暑いけ
れど寒いのじゃ。
上着着て、タオルを足に巻いている。
え？
え？
何？
いやね。
裸になれば俺もお前も大丈夫。
今ね。
うん。
私寒いんですよ。
うん。
だからその、普通にね、私の普段の家の格好って短パン T シャツなんですけど。
ヒーターをつけてこばる。
上着を着て、何でしたっけ、タオルを足に巻いてるんですよ。
うん。
寒いんでね。
うん。
いや、今の現状を説明してみました。はい。
でも、
おう。え？
なんか納得いかないんだけどな。
なんで？
だって、だったらもうちょっと暖かいもの着れば？
いや、だから暖かい上着は着てるんですけど、
うん。
上着着ても下半身寒いじゃないですか。足寒いじゃないですか。
うん。
そして私、モコモコのスリッパを買ってくるつもりだったんですよ。
うん。
すっかり忘れてまして。
うん。
足寒いじゃないですか。
うん。
だからその、バスタオルをこう足にぐるぐる巻きにしてるんです、今。
あー。
あったかあったか。
なんか、まあ、しょうがないか。
しょうがないんですね。
うん。
はい、じゃあ、続いて行ってみたいと思いまーす。ラジオネーム F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームって言ってみたいだけですよ。
うん。
はい、MC の皆様、こんばんは。どうも、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。
人肌で温めてくれる人募集中。
人肌で温めてくれる人募集中。アリスさん。
ん？
タを多めに。
タ？
人肌で温めてくれる人募集中とか。
温めてくれる人？
モンブランさん、温めてあげますとかね。
うん。エチロさん、頑張れ。
え？ほうだ！
だって僕、冷え性だもん。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあ、温めてあげようか？
やだ。
え？いや、冷え性ですよね。
うん。
温めてあげようか？
やだ。
冷え性ですよね。
うん。
あたたたたたた、ホワター
。ゆっくりさんがオチをくれました。ありがとうございます。なんていう偶然なオチ。さて、以前から気になっているのですが、MC のエイタルさんは、緑やガレー線をお好きだとおっしゃっていましたが、何かこだわりがあるのでしょうか？はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。私はよくラインカラーとして緑を使っておりますが、これは単に好きだからという以外、私が、アイルランドは、スペラリー州、バリードイル生まれ、アイルランド島の、南西の町で現在の世界的な有名な競馬の調教師、エイダン・オブライエンが、調教場として使っている場所、大航海時代ではイングランドの、俗領だということと、両親が、アイリッシュ系ル人、アイルランド人だからなのですが、エイチャルさんは何かそういった疑惑はあるのでしょうか？おー、こういった話はですね、結構その、このラジオの一桁台とかに喋ったりしてましたね。ラジオの回数が一桁台とかに。
うん。
まあ実際私ね、まず緑色好きです。
うん。
緑が好きなんですが、うん、まあ、本当はエメラルドグリーンが好きなんですよ。
ほう。僕はてっきり、
はい。
ほら、オリーブグリーン？
はいはいはい。
こう、軍色っぽいのが好きなのかと思ってた。
オリーブグリーン、軍色。どんな色だろう。
え、ほら、だからオリーブグリーンだよ。緑の軍隊がよく使ってるような、はい、カーキと緑が混ざったような色？
あー、違いますね。
エメラルドグリーンなのか。
エメラルドグリーンというか、青緑というか。
うん。
なんて言ったらいいんでしょう。
数字で。難しい漢字を書く本の緑だな。
いや、ね、数字で言うとね、数字というか、色で言うと、008080とか
?008080。あー、なるほど。赤が00で、黄色が880で、青が80だ。
そうそう。
うん。
そんな感じの色が。
普通の緑じゃないの？
え？これ青緑ですよ。
うん。
赤が0で、緑が128で、青が128ですね。
うん。
まあ、これにちょい緑を足したぐらいの色が好きです。
ちょっと、今、自分の色作りツールで。
はい。
うん。いててみた。
そう。こんな感じの、よりちょい緑足したぐらいが好きかなっていうのが。
なるほど。
はい。
ちょっと緑か。じゃあこっちを足してみる。うん、なるほど。
こんな感じの色が好きだったりします。
ちょっとクジャクっぽいよね。
クジャク、
ピーコックグリーンっぽいよね。
まあ、ただ単に私は緑のその色が好きです。っていうのがあるんですが、あとはまあ、ガレーが好きなのはね、なんて言ったらいいんでしょうね。ぶっちゃけ見た目というかデザインというか、
うん、
あ
った。
お。
ティールという色が008080ですね、ちょうど。
はぁはぁはぁはぁ。
TEAL と書いて、ティールというカラーネームの色が。
はい。まあ、その青緑が非常に好きな色だったりとか、ガレーが好きなのはね、うん、ぶっちゃけ、その、流線形なデザインが好きなんですよ。
うん。
要は、その、三角形って言ったらいいんでしょうかね。
うん。
まあ、上から見た時って言ったらいいんですかね。
うん。
そのデザインが好きなので、まあ、ガレーに乗ってるって感じですね。
うん。
だから、帆船がそうじゃないじゃないですか。
うん。
で、ガレーって、真上から見たらさ、
うん。
なんて言ったらいいんでしょう。車のあの若葉マークあるじゃないですか。
うん。
あれを逆さにした感じのデザインになるじゃないですか。
うん。
その、こう、デザインが好きで、まあ、ガレー船が好きっていうのがあるんですよね。
初心者マークのにも優しい、初心者にも優しいみたいな。
いや、逆さにしてますから、初心者マーク思いっきり。
あ、じゃあ、プロフェッショナルってこと？
どうなんだろうな。
ポッチーとかカニとかは関係ないんだね。
関係ないですね。
そっぽり。
そういうのがあって、まあ、うん。だからデザインとして、そのガレー船が好きだからって感じですね。
うん。
で、あとはまあ、その、なんか、ごちゃごちゃしてるガレー船ってなんか、ボスっぽいじゃないですか。
え？
え？
ボス？
ボスっぽいじゃないですか。ラスボスっぽいじゃないですか、イメージ的に。
まあ、
まあ、そういうのもあったりはしますけどね。ポルトガルのイベント、クエスト、イベントの、いや、じゃポルトガルのシナリオのラスボスのハイレジンさんが乗ってたりとか、
うん。
まあ、そういうイメージもあったりするんでね。まあ、そういうのもあって、ガレー船が好きっすね、う
ん。なるほど。
はい。だから、その、なんて言ったらいいんでしょうね。帆船のデザイン、実際ガレオン船とかはかっこいいとは思うんですよ。
うん。
でも、かっこいいけど、
うん。
俺好みじゃないんですよね。
うん。
はい。そんな感じ、だからまあ、ガレー船に乗ってるっていうのがありますね。
うん。僕は、
はい。
一番最初に、
うん。
輸送用ガレーに乗った時に、
はいはいはいはいはい、
ほらまだ操船のスキルとか持ってないじゃないですか最初、
はあはあはあはあ、
その時にこう漕ぐ姿をこう画面アップにしてみたんですよ。
ほう。
したら眠れ眠れ眠れっていうペースで漕ぐんですよ。
ほうほうほうほうほう。
寝落ちして、
うん、
これはなんてリラックスができるんだろうと思って、
うん、
ガレーに乗り続けてたんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ、
したらなんか、はあはあ、ガレーの足が可愛いなぁとか、
うん、
うん、何本あるかなぁとか、
あー、なるほどね。なんか
ガレーが可愛くなって、そして操船のスキルを取ったんですよ。
うん。
ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえ、ねえになったんですよ。
おお、こぐペースが速くなったわけですね。
いかないんですけど。
はいはいはいはいはい。
なんかそれでもちょっと一生懸命こいでるのが可愛いなと。
なるほどね。
うん。
あ、だからそのちなみに私がそのオクスマン国籍なのはぶっちゃけ言うと後付けなんですよね。
うん。
緑が好きで、うん、ガレーがデザインが好きで。
そうですね。
で、
最後にオスマンでしたね。
この服装ですね。そのアジシェとエレク、これがまあいわゆる俺のキャラとしてのその自分に合った服装、うん、まあ緑色っていうのをこういう格好が好きやからこの格好してたらこの格好で実はオスマンの格好だったっていう話で、でまあほの緑も緑色っていうことでオスマン国籍ってなってるだけなんで、
うん、
でオスマンありきでこの格好、ガレーを乗ってる緑が好きじゃなくて逆なんですよね。
うんうん、
その私の好みがまさにオスマンキャラだったって話なんですよ。
うんう
ん、はい。
だからもしも、
はい。
ベネチアの旗が緑だったら、ベネチアに行ってたんでしょ、う
ん、あー、いや、それはどうでしょうね。あー。いや、それはどうなんでしょうね。
もしもイングランドの白い部分が緑だったら？
いや、それも多分ないと思いますね。
サボン。
あとはその、それに踏まえて、まあ、いわゆるその、私自身その中立なキャラでありたいっていうのがありますから、
うん、
まあ、オスマン国籍は一応すべての、まあ、いわゆる主人公側、主役側の、国家から、全部の国家から敵対されてるっていう意味合いで、オスマンに行ってるっていうのもありますね。
うん。
まあ、一番中立な国なのかもしれませんから、
うん。
大海戦なんかももう、全く関係なく、ゼマさんができたりとかありますからね。
うん。
だ私のそのオクスマン国籍って言うたらもう、種を明かすと、まあ、後付けだったりはします。はい、まあ、そして、3より続きまして、それとアリスさんはラジオでいろんなキャラの声真似を演じていらっしゃ いらっしゃって、その多彩ぶりに、敬服しておりますが、もしかするとアリスさんは声優や女優としてご活躍されていらっしゃる、同人声優や同人役者さんとしてご活躍されていらっしゃる方なのでしょうか？クエスチョン。
残念。本当は有料の、
はい。
まあ、アマチュア声優のところ？
はいはいはい。
うん、登録しようかなと思ったきりやってないんだけど、
うん。
うん。まあ、普通に趣味だよね。
まあ、それぐらいにしておくのがいいかもしれませんね。
うん。でもね。
うん。
うん。ほら、HR さん知ってるけど。
はい。
まあ、本当はほら、某所で。
某所で。
うん。ちょっと、絵と声の方と、のお仕事の方が、本当はあったんですけど。
ですね。
会社さんが放置されてるので、なんか進んでないんですよ。
まあ、そういうこともあったりはします。
うん。
さて、次、うん。まあ、というわけで、エグマナさん、実は、
ただの趣味です。
ただの趣味だそうです。
ただの趣味です。
はい、続きまして、ファンネルネハンジャク長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、こんばんしゃー。どうもこんばんは。遠く太平洋は、フレンチポリネシアからお便りしてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、いつも、俺は個人的に思うのですが、
うん、
MC の用心棒とレースナーの、多くが、幼女が大好きという発言をいつも聞きますと、俺は時折そういった幼女や少女とご一緒にすることが、あり、今いる、フレンチポリネシアでも、ナディアにそっくりな少女と、ご一緒しているわけですが、むちゃくちゃ好きというわけではありません。確かに幼女や少女は可愛らしいですが、なぜ用心棒やリスナーの多くにはむちゃくちゃ好きなのでしょうか？ちょっと待っていい、まず弁解しておこう。まず私はね、幼女や少女が好きな、ではないんですよ。私は可愛いのが好きなんです。
その可愛いの対象が、なかなか幼女とか少女が多いわけだな。
だってちっちゃいイコール結構可愛いなるじゃないですか。
ね、もう条件って可愛いよね。
そうそうそうそうそう。だから可愛いは正義なんですよ。ああ、まあ、言ったら、うん。ちっちゃい子に限らず、可愛い子は好きだぜ。
うん。
はい、それと世界には今、現在205の国と地域がありますが、用心部やリスナーはどこの国や、地域の少女や幼児が好きなのでしょうか？
かわいいのか、この子はいいのか？
二次元だろうね。
そして何歳から何歳までが幼女で、何歳から何歳までが少女なのでしょうか？ちなみに俺は、3から6歳を幼女、7から11歳を少女として捉えております。しゃーということなんですが、
ワーキングの小鳥リュウ君と一緒なんですね。
まずはですね、国や地域に関しましては、正直、日本にこう、近い方が好きです、私は。
うん、
日本顔が好きですね。
うん。
で、幼女や少女のくくりは私は知らないです、ぶっちゃけ。
うん。
だって、今、ゴーホロリとかっていう言葉が流行ってるぐらいですからね。
うん。
だから、まあ、言ったら、逆に言ったら、年齢関係なく可愛いのが好きなんですよ。まあ中にはほんまにそのロリーな人とか、ペーンな人とかもいたりするかもしれませんが、まあ私に関しましては、勘違いしないでいただきたいと思います。キリ
キリキリ
キリ、
はい、ワーキングの高梨くんと一緒なんですねって。
そうですね、まさにその通りですね。
ポプラちゃんのことだな。
ポプラちゃんは確かに可愛いな。でもワーキングの中では俺はどっちかって言ったら、ワーキングの中ではどっちかって言ったら俺は一番は山田だったりするけどね。はい、
山田。
次行ってみたいと思います。プルツーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
5でファンネルさんがなぜ幼女が好きなのかと聞いているので、それについて。僕の場合、幼女と言っても2次元限定です。はい。2次元限定です。3次元には年齢、性別問わずに全く興味がありません。おっと、かっこいい。少女性愛の原因の一つとしては、成人との性行為に恐れを抱いていると考えられているようですが、自分の記憶を見返すと、中学校の時に好きな同級生に告白できなかったというのが見当たります。当時性行為は頭になかったのですが、おそらくその体験が同世代以上の女性に嫌われる恐怖、ひいては現実の人間からの逃避になったと思われます。では二次元幼女のどこがいいのかということになりますが、1、幼く未熟である、この要素によりプレイな態度や振る舞いが許される。2、二次元であること自体、同じくこの要素により、気に入らない部分は三次元の制作者の責任、二次元に罪なしと処理できる。3、そもそもなぜ好きなのかという質問は永遠の命題なので、どれだけ語ったところで語れば語るほど安っぽくなるので、このくらいで、年齢はケースバイケースなのでストライクゾーンを上げておきます。7から12歳、14歳は、熟女、7から14歳がストライクゾーンで、14歳は熟女、16歳はババアです。かっこあくまで二次元の話、かっこ閉じだそうですね。
恐ろしい、恐ろしいことじゃ。
なんか二次元も規制が厳しくなりそうなので、すでに条例の必要な、不要論をする段階ではなくなったので頭を切り替え、他のものに手を出し始めました。それはメカ萌えです。腕時計、新幹線、人工衛星、ヘッドホン、スマートフォンなどです。擬人化要素は含んでおりません。基本的に面食いなので見た目のみに興味があります。これらで欲求を満足させることはすでに成功しました。なんだってー。さらにはニコ動の一次元萌え、実質的には長方形、平行四辺形萌えという動画に感銘を受け、長方形で欲求を満足できるように訓練中です。アグネス、意地悪やをやれるものなら長方形を規制してみろ。かっこいいなぁ、これは。
長方形。
長方形に燃えるわけですね。
長方形ってどういうこと？
だから長方形のその四角い図形に燃えるんですよ。訓練されたら棒一本でも大丈夫だそう、大丈夫だそうですけどね。
よくわかんないぞ。
マジですか？
うん。
まあ、言ったらその、四角い正方形に、とか、うん、例えばまあ、数字萌えな人もいるじゃないですか。数学の数式を見て興奮する人とかね。
ああ、うん。
それならわかりやすいかもしれませんけどね。
うん、それで長方形なのか。
そう。なんか最近はその、なんか1万8歳とかっていうのはダメらしいですからね。その2次元でも。
え？
だから最近では、その2次元のキャラでも、
うん、
18歳以上というか1万8歳とかっていうようなこの露骨なごまかし方とかはダメみたいですよ。
へぇ
ー。はい。まあ、なんか、プルズーさんがですね、すごく、すごくこう、訓練されてる姿がですね、ちょっと感銘を受けてしまいましたね。
訓練されてる姿。
はい、一部表記を見せたので修正ということで、年齢はケースバイケースなのでストライクゾーンを上げておきますと、7から12歳がストライクゾーン。俺の感覚といえば国どころか、これ読めねえや。
国どころか？
何生物？
ケ
イソ生物でもコンピュータープログラムでも大丈夫です。なんてこった。14歳は、熟女、16歳はババです。あくまで人間の話だそうですね。はい。では続きまして、N エレンさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく拝聴させていただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも、ラジオを拝聴させていただいていて思うのですが、 重信十和子の父さん、重パパさんですね、の知識の広さについてはすごいなと感じながら、拝聴しております。
うん、
以前、重信さんとファンネルさんたちとエフマナさんを支援していらっしゃると思う、アルベルト・アウヌさんの、ボーナストラックによる政治談義は、重信さんの多彩な知識が十二分に発揮されていて、インターネットラジオ番組にしておくのはもったいないなと思うぐらいの内容の充実した回でした。おー、確かにありましたね。俺が寝たやつですね、多分。
僕も寝た。
今となってはその重信さんも不定期参加になり、アムルさんも、ラジオに登場されなくなり、ファンネルさんもここで話題を書き、に来られているネハンジャック長さんと時折港前にいらっしゃる38号さんを除いて世界に散らばってしまいましたが、あの時のシゲさんの誰に対しても話題についていける知識の凄さは、すごいの一言につきます。またこれらの人たちが集まってラジオをしたら面白いのではないかと私は思っております。そうですね。ただまあ政治談義に関しましてはなんかね、そういうことが出てこないとなかなかね、彼も乗らないんですよね。
うん。
しげさんのすごいところはね、自分の興味があったりとか、乗り気になったところは、ものすごい知識がね、
うん、
どっからこんな情報収集してくんねんってぐらい知識が広かったりするんですよ。
でもさ、
はい。
そこで止まればいいけど、止まらないところがね、
そう、暴走するんですよね。
またすごいんだよね。
手綱を握るのも大変なのかもしれませんね。まあ私は別に手綱握ってないですけどね。
タズナですね。
タズナ握ってないですけどね。好きなように
握れないよ。
握れません。はい。
でも僕は、
おう、
そのシゲポパさんを横からペチペチするのが好きだな。
おう、なるほど。はい、まあこういうね、カオスなラジオに関しましても、参加してみたいって方ね、いらっしゃるかもしれません。いらっしゃるみたいですね。うん。
うん、
あなたの勇気を感服します。あなたの勇気、感服？
なんとく？
はい、では、続きまして、まあそういった企画はね、今後もできれば面白いかなとは思います。続きまして、歌うねさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ふと思い立って、一から錬金術を目指すことにしました。自力で条件を満たすには在庫交換定13以上が必要。とりあえずはランク5までは、たやすいのですが、そこから先が。今回在庫を上げにするにあたっていろいろ調べてみたのですが、冒険も初期の頃から比べるとブースターアイテムの増加や経験値ボーナスなど随分と楽になったものだなと思いました。
うん、
まあ、もっとも冒険はめくる地ら立てずにのんびりやるものだと思いますが、あ、錬金術師見習いって探索11も必要じゃないか。ブーストアイテムとしてトレードオフだけど、どっちを上げるのが楽だろう。で、財宝を上げただけでも廃れてしまうの、財宝を上げただけでも疲れてしまうので、アパルタメントの、改装許可のため、爵位を、得るべくカリブで海賊退治にも挑戦。最近のパッチでスキルウィンドウが開きっぱなしで使えるスキルがすぐアクティブになりましたが、これは開示では使いやすい。あんまり開示に興味がなかったのもありますが、あんまり反射神経の良くない私にはウィンドウを開くのが間に合わなかったり、連打が追いつかなかったりで、よく、撃沈もらってました。今回の変更のおかげで、とりあえずマウスでスキルウィンドウをポチポチ押していれば、なんとかスキル発動が間に合うし、F キーの自動連打で、料理や回復がとても楽になりました。ほんと昔に比べるといろんな意味でぬるくなったなぁ。まあのんびり加減が、大航海時代の良いところだと思います。あ、ちなみにまだ偉い人からお呼び出しは来てません。どっちも地味な作業になりそうです。はぁ、あ。まあこれはね、
うん、
スキルウィンドウの開きっぱなしに関しては、
うん、
とあと連打速度の向上に関しては、正直その開幕戦では厳しくなってます。
うん。
ものすごい厳しくなってます。だって今までの倍のペースでこう修理を叩けるわけですから。
うん。
まあ、
あっという間に回復しちゃうぞって。
そう。今まではですね、1対1の戦闘の場合、嫌いで削り切るっていうのがよくあったんですよ。
うんうんうん。
嫌いに関してはその1秒に1回ダメージを与えることができるんですよね、大体。
うん。うん。
で、まあ、修理も1秒に1回ですから、
うん、
常に相手が嫌いを踏み続けた場合は、修理による回復量より嫌いのダメージの方が 大きいので相手の耐久を削り切ることができるんです。ただ今は回復するスピードが倍になってますけど、嫌いの踏むスピードは据え置きなんですよ。
うんうんうん。
だから、なんでしょうね。
嫌いじゃ落とせない。
落とし切ることが難しくなりました。
なるほど。
だから対マンの場合もぶっちゃけ今だともうどちらかが資材切れた方が負けですね。
うんうんうん。
そうなったりはしてますので、ちょっとね、まあ、艦隊戦はあまり関係ないですけどね。
うん。
はい。まあ、そういうのがあったりはしますけどね。まあ、確かにその、操作に関しては非常に楽になったと思います。
おー。
まあ、ただ楽に。
あれですよ、錬金術目指さなきゃいけないんですよ。
楽になった反面ですね、カスタムスロットのファンクションキーを連打した時の連打速度と、マウスで連打した時の連打速度が圧倒的に違うっていうのをどうにかしてほしいっていうのがね、正直今の気持ちだったりはします。
うん。
はい、では、まあちなみに、私、何でしたっけ、オスマントルコの本拠地であるイスタンブールに帰るとですね、毎回偉い人に呼び出しされます。
なんで？
爵位受け取ってねえから。
ああ。
はい。上級士官で止めてます。はい。
でもさ、
はい。
これ錬金術さ、
うん。
僕もほらゲーム始める前？
はいはいはい。
まだもう見習いもなくて、錬金術の錬の字もなかった頃に、いつか実装されるであろう錬金術を目指して、
はい。
ゲーム始めたんですよ。
はあ、はあははあ、
うん。それで錬金術に必要なスキルを自分で想像して取ったけど、うん、全然当てが外れて、今全然見習いにもなれてないの。
うん、なるほどね。ちなみに、どのようなスキルを取ったんですか？
さあ、そうそう。でも最初は、その錬金術見習いを目指してた、見習いじゃなくて錬金術を想像して取ってたけれども、うん、だんだんほら、本当に実装するのかなっていうのを今日のためにずっとスキルを取っといてるのがだんだん辛くなって。
なるほどね。
それを削って他の取ったりして。
あ、
今もう消せないよ、もったいなくて消せないよっていうような感じ？
なるほどね。まあ頑張って錬金術取ってみてください。はい、では続きまして、まさきさん、失礼しました。マキナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。いつも放送を楽しみにしています。今日も最後まで頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
普通オタ、意外と何でもいいとなると難しいんですね。しょぼくて申し訳ないんです。やっぱり難しいですよね、これ。
うん。何にも話すネタがないのと同じような状態だから。
はい。
うん。本当にこう、ゼロから1を生み出さなきゃいけないって難しい。
ああ、そうですね。
うん。
まあ、なんだろう。なんでもいいんで、ほんまになんでもいいんかもしれませんけどね。
自分の心の日記でもいいし。
うん。ポエムを書いていただいても面白いかもしれませんね。
ポエマーになってもいいし。
はい。
なんかちっちゃい小説載せてもいいよ。
俺と、アリスさんでラジオドラマでもやるかい？
ラジオドラマ？
いや、まあ、いいや。
そんなこと言うと、N 的を持ってきちゃうよ。
おー、怖い怖い怖い。
N 的持ってきちゃうよ。
N 的ってなんだ？
N 的って、アルファベットの N に、的って書いて、うん、N 的って検索すると、
ほう、
ちょっとした攻撃の台本が、
ほうほうほうほうほう。
声撃と読むんだけど、なんか声撃って言いにくいので、攻撃って言ってるんですが、
うん。
うん。ちょっとした台本、一人用とか二人用とか三人用とかあるんですよ。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
これはボーナストラックにあるとして。
はい、じゃあ次行ってみたいと思います。匿名希望さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ネットラジオを配信してる時の室温ってどのくらいになりますか？ PC の放熱はかなりのものだと思うのですが。ずっと前にエイチャルさんはネットラジオを流してる最中は全裸待機してるって聞いたことがあります。季節に関係なくエイチャルさんの部屋は暑いのですか？今インフルが流行っているそうですから体調を崩さないように、ご自愛ください。ではこれにて、はい、順番に答えていきましょう。まずですね、PC の放熱はかなりあるんですが、ぶっちゃけ冬の寒さには勝てません。 ですので、現在の室温、正直室温が何度かっていうのはわからないんですが、まあ、暖房の温度は24度に設定しています。
うん。
20度にすると寒いです。でですね、全裸で待機してるって聞いたことがあるんですが、季節に、関係なくイチャルソンの部屋は暑いのですかって、これね、全裸は夏場だけだよ。
今は？
今はちゃんと短パン T シャツに上着着て、足に、何でしたっけ？バスタオル巻いてますよ。
そのさ、短パン T シャツに上着って言うけどさ、
はい。
その間に何か着ようよ。
え、なんで？
やっぱりおかしいよ。
そう。
短パン T シャツに。
はい。
上上着
で。上からフリースのジャンバー羽織ってるんですが。
もっと着ようよ。セーターとかさ。
ないよセーターなんか。
ないよ。なんでないの？
ん、俺セーター嫌い。
静電気が？
いや毛糸があるじゃないですか。
うん。
毛糸。の衣服を着た状態で汗をかくとなんかカイカイになるんですよ。
うん。
だから嫌いです。
それは思うんだけど、
うん。
中に薄い長袖 T シャツみたいの着てないからじゃないかな。
いや、首周りとかカイカイならないですか？
ならないよ。
なんか俺、毛糸苦手なんですよ。
うん。
うん、なぜか。俺の皮膚に合わないのかなとは思うんですけどね。
じゃああれか、マフラーもダメだし。
マフラーはしないです。嫌いです。
毛糸の帽子もダメだ。
頭は大丈夫ですね。
頭大丈夫なのか。
髪がガードしてくれますからね。
女の子から手編みのセーターをプレゼントされてもですか？
女の子から手編みのセーターをプレゼントされたらどうしよう。
例えば可愛い幼女が、うん、HR さんのために一生懸命編んでくれたって、ね、手作りのセーターを。
現在に自信が持てます。
その子の前だけでは着るかな、
うん、前だけか、なんということだ。
いやー、うん、毛糸は苦手ですね、うん、
はあ、
もっとこの
苦手じゃしょうがないな、
うん、なんかカイカイになるんですよ、
うん、
アレルギーまではいかないでしょうけどね、
うん、
はい、まあというわけで全裸は夏場だけですね。ただ、全裸って言っても、下着だけはつけてますよ。
うん。
はい。まさにパンツ一丁ですね。うん、インフルエンザが流行ってるらしいんですが、私、インフルエンザに、生まれてこの方かかったことないんですよね、なぜか。
すごいね。
普通の風邪は引きます。
インフルエンザは引かないんだ。
インフルエンザは引かないです、なぜか。
あれかな？ウイルスが入ってきたら、
うん。
よう、久しぶりだな。うわ、元気してたか？そうか、そうか。いや、今年も来たんだけどさ、もうみんな風邪ひいちまって大変よ。お前は、お前んとこの引かないな、って言ってる会話が聞こえるんだよね。
あー、なるほどね。まあ、なんか、まあ、インフルエンザに実はかかってたけど、病院でインフルエンザと診断されなかったとか、
うん。
インフルエンザとかかってたけど気づかなかったっていうオチはあるかもしれませんけど、
うん。
まあ、風邪は引きます。はい。インフルエンザには、
不思議だな。
かかったことないです。ひょっとしたら、どこかの、民族で見つかったインフルエンザに対する抗体を持ってる人間なのかもしれませんけどね。
そうなの？
インフルエンザの菌に対するのみの抗体を持ってるからかからない。
なんか門前払いなんだね、じゃあ。
わかんないです、それは。運がいいだけかもしれませんし。
うん。
かといって予防接種をしてるわけでもないですよ。
うん。あ、きっとね、取ってるものがいいんじゃないかな。
取ってるものと言いますと？
例えば、ビタミン C たくさん取って免疫力が高いとか。
口内炎できまくるけどね。
うん。
でもそうだと普通の風邪もひかないよね。
うん、そうだね。
そう、インフルエンザだけはかからないんですよね、不思議なことに。まあそのうちかかって偉い目見るかもしれませんけどね。皆さん気をつけてください。 HR
の七不思議の一つだな。
そうなんですよ。はい、ではイエドアット活躍中さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。DOL がもっぱらチャットソフトになりつつある今日この頃です。はい、私もです。ありがとうございます。
同じくです。
リアルは先週面接会があったのを中心に、ん？ん？漢字読めねえ。粛々と、活動を進めております。井戸さんのやつですね。明日はいよいよ FF の坂口、ひろのぶと、上松信夫さんが、コンビを組んだ Wii のソフト、ザ・ロストストーリーが発売ですね。僕は Amazon の予約なのでソフトが届くのが明日になりますが楽しみです。無茶ぶりとして、エイチャルさんにレイブンズナイトのテーマソングを作ってそれを番組内で放送してほしいと思います。なんだって、誰か作曲してください。作詞、作曲含めて OK です。私歌います。はい。
どうなの？そんなことを僕に頼むのか。
あとこれは前にも どこかでお願いしたかもしれませんが、過去に流れた HR さんやアリスさんの歌った曲をダウンロードできるようにしてほしいと思います。というわけで、どうか前向きな検討、無茶ぶり的によろしくお願いします。はい、これに関しましては、リマスター版をいつかアップしたいと思います。レイブズナイトのテーマソングもね、誰か作詞作曲してくれりゃ歌うかもしれないよっていうことでございます。はい、ね、結構無茶ぶりですけどね、レイブズナイトのテーマソングね、なんかそれ系を作ろうとして失敗したこともあったよね。あー懐かしいな。はい、続きましてモンブランさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先週は徳島まで、はやぶさのカプセルを見に行ってきました。お
ー。おー。
俺のミネルバタンがねえじゃんねえか。あと、売店では、はやぶさのプラモが売り切れていたのも、てんてんてん。ISS への輸送ロケット、コウノトリ、発射中継をニコ生で見る。カウントダウンをしているお姉さんが噛んじゃって思わずはにかむ、声が、乗ってしまう。一斉にコメントが燃える。おー。先週の遅刻組、画像をプルンプルンするソフトを作ってみた。以上、何のことはないので、何のことはないお便りでした。画像をプルンプルンソフトです。するソフトですね。これ、今回の会議室の案として一個追加しておきましょう。これはね、私見たことありますんで、大抵どんなものか
分かります。僕、もしかしてこれ、胸揺らすこれ
かもしれないですね。
なんかいろんな女のキャラクターの胸を動かしてるのを見たことがあるよ。
まあ、それだけじゃなく、その、あれですね、スライムをこう、プルンプルンしたりとかね。
はい、スライム？
はい、では続きまして、クレファさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
IE6 なんて死ねばいいのに、過去挨拶。うん、うん。今日のお題、普通のオタクということで、それっぽく大公開内でのイベントを宣伝しておこうかと思います。2月13日日曜日ロンドンにて、とりあえず去年にやりそびれた花火大会と恒例のファッションショーは企画しております。友人から陸戦大会やりたいとせがまれて、何かできないかと頭をひねっております。とりあえず陸戦に詳しそうなイチャロさん、何か企画してみませんか？ガチな陸戦大会の場合はですね、今の仕様上、なんか装備とかテクニックを揃えた人間が強かったりするんで、この陸戦大会はね、レギュレーションを決めるのが難しいですよね。なんかいろんな人ごっちゃり集まってさ、適当にサイコロ振ってさ、ペア作ってもらってさ、戦うっていうのも面白いかもしれませんよ。
戦い？
だからその陸戦大会をする場合、一般参加者を募ってですね、もうみんなで一斉にこうダイスでこう艦隊を組んで、だからその勝つ負けるかも、いかに強い人が自分と一緒な艦隊になってくれるかっていう運次第というね、そういう大会も面白いかもしれませんけどね。なんか企画、まあ、これはちょっと後で、クレアさん相談しましょう。はい、ビッテンドさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか発音違うよね。ビッテンダさん。
ビッテンダさん。
ビッテンダーさんですね。からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
普通、てんてんてん。 MC の中で一番普通だと思う人と一番普通でない人を教えてくださいませ。なお次戦かです。一番普通だと思う人。
うん、僕。
え、
僕。
え、
僕。
いや、どっちかっていうとアリスさんは一番普通でない人の候補の方に上がるかもしれませんね。
なんでだ。
うん、まあでも MC の中でさ、
うん、
MC の中でって言ってますけど、まあ私とアリスさんと、
うん、
今いないですけどシゲパパさんしかいないわけじゃないですか。
多分こういろんなラジオのだと思うんだ。
あー、はいはいはいはいはい。いやでもこの次戦かって書いてるんで、このラジオの中でじゃないですかね。どっちだろうな。こういう時はビッテンさんに聞いてみましょう。うん。でもぶっちゃけここのラジオの MC に普通な人間っていないよね。
あ、じゃあ。
おう。
普通な人は貝原先生。
いやいやいや、貝原先生はもうその存在自体が普通じゃないような気がするんですが、私の気のせいですか。というわけで、このラジオで普通だと思う人、誰か、合図くれ。ちなみに、俺は自分自身普通じゃないと思ってるんで、
うん。
一番普通じゃない人。
僕は普通だと思ってるよ。
どの口がそれを言うか。この口か、この口か、うりうりうり、うりうり。
え、なんで？なんで？
アリスさん普通？
うん。
アリスさんが普通だったら俺も普通だよな
ぁ。こんな常識人見たことない。
俺なんかもう常識人だと思うぜ。はい、丸堂さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか熱が出てきたので珍しく2週連続で水曜日に帰宅できました。正直明日以降の仕事が、止まる方が不安。頑張れ俺。さて普通だですが、どっからどう見ても私のことじゃないですか。無駄に多趣味、どうでもいいことばっかり知っていて、基本的なことはどこ吹く風。鉄道系は PC、プロレス、旅行、スポーツ観戦、演劇、歴史、最近は食べ歩きなんかも。ただ、鉄道と系はちょっと普通を超えてしまっているような気がしますが、まああれです。かかってんごい。かっこ嘘。丸堂さんは思いっきり普通を立って、普通のオタクの方で会話してますね、これは。
あ、普通のオタクなのか。
はい。
じゃあ、僕が正しいという。
はい。あとちょっと気になったところにです。
はい。
11の人、PC の負荷とケースの容量が問題なので、大きめの PC でネットラジオをするだけだとそれほど負荷はかかりませんよ。古い PC の時は確かに、すごい熱だったかもしれませんが、最近はそうでもなく。それよりも 3D 系のゲームとか映像をきれいにしたりとかする方の方が負荷としては大きいです。だからグラボのファンは大きいんです。15の人に、最近 DOL のネトラジ聞いてなかったんだけど、なんだかんだでみんな癖ありました。普通だと思ってた時期がありました。はい。ちなみに一応、現在、この私の PC では大航海時代オンラインと、まあ、音楽再生ソフトとネトラジオのソフトと IRC と、スカイプとか同時に起動してるんですが、
うん、
まあ、CPU 使用率はだいたい 67% ぐらいですね。63、67、こんなもんです。
うん、
まあ、100% いってませんので、まだまだ余裕はありますね。
うん。
はい、丸藤さんから続き、忘れてたということでですね、14の人に合わせてそれっぽく、2月の5日土曜日22時に気づいていたらビンラジオやってたりすると思います。最近第1土曜日か日曜日にやってて、なんかいい企画はないのか提案したりし、試案したりしています。とりあえずネタが豊富な、
おかしいな、6日じゃなかったっけ？土曜、これ5日だっけ？アリス、もしかしたらお呼ばれされるかもしれません。
はいはいはいはい。
でもネタか、うん、
はい、
考えておき、
はい、ありがとうございます。キテシチェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
先週ラジオの茶室で最近のウオは人がいないと聞き、なんとなく6年ぶりにウルティマオンラインにログインしてみたチェルミムです。本当に人いませんね。4日で PC とすれ違った人数10人いるかどうか、てんてんてん。普通のお便り、 来月自分としては7年ぶりに地太郎をバージョンアップします。現 OS Windows 7の 64bit で今まで使っていた一太郎が動作しないため、まあ動作したとしても始末書と、これ読めんね、
うん、
始末書と、顛末書、あとは、殺後通帳と宣戦布告の下書き、聖書にしか、使わないわけですがね、
うん、
PC の放熱の話題が出てますが、自分の部屋はそんなに熱くなりませんね。今見たら CPU 使用率 80% から 90% に到達していますが、DOL すべて最高峰設定、Skype、Windows メッセンジャーと IE8 とメディアプレイヤー起動、FF ベンチしながらタスクマネージャーも一緒にキャプチャーした動画。
シムラー、最後通帳。
今あんまり、最後通帳、俺なんか言ったっけ、なんか読み間違えましたっけ、
え、
振り仮名振ってますから最後通帳。
最後通帳、
うん。まあ、いいや。
うん。
今はあんまり気にならないけど、夏になったらええことになりそうな悪感。最後通帳、平和的な、交渉のうち、金利。自分の欲求を一方的に、通告し、受け入れないから実力行使に踏み切ることを宣言する文書。通常、24時間、48時間の期限をつける、だそうですね。あー、なるほど、そういうことですね。ありがとうございます。はい、ちょっと時間過ぎちゃってるんで急ぎ足で行きますね。
はい、
ラジオネームリリーアンジェリーナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオ毎回楽しみにしています。HR さんとアリスさんの声を聞くと癒されます。今日は、明治風に右から書いてみました、
うん、
読みにくいと思うので現代式に、左書きにします。はい、寒いですね、昨夜は燃えたんじゃないですか、朝鮮語を返さないのに、MBC の中継を聞きながら、珍しくテレビを途中まで見ておりました。完全に続けて観戦すると負けるというジンクス、最後の PK だけ見たら勝利、やはりジンクスはありましたわ。次も接戦の予感です。ちなみに私はかつて日本代表の、鎌本氏に直にお目にかかりリフティングを教えてもらったことがあります。次も勝てそうですね。おー、すごいですね。これ最初の、投稿、明治風に右から左に書いてまして、
うん、
それに気づいて俺読めた俺ってすごいよね。
うんうんうん。
アリさん気づいた？これ
今見たんで、
うん、
うん、なるほどって思ったよ。
おー、はい、では続きまして、モンブランさんからこれ最後ですねいただいてます。危ない動画といえばこれもあった。オープニングだけですが、これは OK なのか、解像度が低いから OK なのか、2分50秒ぐらいから、危険、危険、危険ということで、消えてないのが不思議なぐらいだそうですね。面白そう01っていう動画があるんですが、うん、まあ、これもちょっと候補に入れておきましょう。はい、以上、今日の
普通歌。今チラッと見てみたけど、これはやばいのではないですか。
やばいですか。
ちょっとこれは
そんなにやばいですか。
びっ
くりした。
うん、
はい、というわけで、今日のお題のコーナーでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
普通歌のコーナーですね。普通のお便りのコーナーでした、
うん、
さてエンディングでございまーす。
投票の方はどうするのですか。
投票の方は
皆さんジヌード出ます。かっこ真面目映画なので芸術として、
うん、来週ですね。
来週ですね。
うん、
本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございます。
まず、
報告としてですね、何でしたっけ、危ない動画の件に関しましては来週まで、投票を絞っておきたいと思います。来週の、冒頭で結果発表するというような形にしておきたいと思います。一応途中経過なんですが、危ない動画今現在1位はですね、ACMMD の、尻を仮装付き合わないかが、64ポイント、2位がルシフェルさんの天使のミク様武器、エルシャダイネタですね。で、3位がすごい歌見つけた。これが第、現在第3位。黒執事を歌ってみた。伊佐治さんが歌った黒執事ですね。これが、裸執事ですね。失礼しました。これが、現在第4位だそうです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こちらの投票は次回までにやっていきたいと思います。はい、というわけでですね、特に宣伝告知とかもないのでこのまま締めたいと思います。来週はですね、2月に突入です。2月の2日水曜日、2月の2日水曜日、いつものように夜10時からお送りしたいと思います。というわけでアリスさん、いつもの宣伝コール、はい、よろしくお願いします。
はい、あれ今ちょっと出てこない。はい、この番組はアムステルダム一番召喚、大人の召喚とセビリア二十番召喚、山寄り会、ロンドン道具屋コペチコの店モートテビー、ロンドン11番召喚ハンザ同盟、セビリアの召喚カエデイロのみのクジラ、リスボンの召喚ピースフルワールド、多感召喚戦姫 SOD、 ビリアの在庫開始祭、リスボン4番召喚エンドレスボヤージ、ファンネルズエウロス、ロンドン噴水前、セビリアノスアニメ、あ、噛んだ、アニマル最先端カエデと復帰企画の提供でお送りしました。
はーい、というわけでですね、この放送の、お送りしましたメイン MC スーパー用心棒の HR です。
エウドスの、包丁姫ことアリス・セラフィムでした。
この二人でお送りしました。また来週、 See you next time。
おやすみなさい。
バイバイ。おっつー。